Aloha, my loves. Thank you so much for tuning in to Alana, the podcast. You're listening to episode 149. 皆さん、こんにちは。今日も、Alana, the podcast を聞いてくださって本当にありがとうございます。いかがお過ごしでしょうか。前回の149、8のエピソードで予告をさせていただいていたように、Alana Book Club で、ご紹介させていただいている、この禅の言葉とジブリという本の中の一チャプターを朗読した音声をですね、普段はブッククラブの皆さんにご紹介しているんですけれども、この新年というところと、あとは今のちょうど、状況にすごくぴったりだなというふうに思いましたので、いつもこのポッドキャストを聞いてくださって応援してくださっている皆さんにも聞いていただけたら嬉しいなと思いまして、今日はそちらをシェアさせていただきます。この朗読音声はそのブッククラブの中でご紹介しているものでして、本を持ってくださっているという前提で読ませていただいてますので、その時々途中で誰かが言っている言葉の引用で鍵括弧があるんですけど、その横に小さい言葉でどこから何を引用したかっていうのが書かれているんですけれども、そちらをですねちょっと省略して朗読させていただいてますので、もしかしたらこれは誰が言っているんだろうかっていうふうになることもあるかもしれないんですけれども、それよりも内容だったりとか、そこから感じられることとか、自分がどう感じるかみたいなところを、に着目していただくといいのかななんて思っております。こんな形で、今日は、一チャプターをご紹介するんですけれども、ブッククラブは毎月、月初めの土曜日ですね、朝8時半から約1時間から1時間半程度、オンラインで集まっていまして、で、そこで、前後についてだったりとか、前後が問いかけてくれる問いだったりっていうのを、みんなのいろんな観点から語る、シェアするっていう会を開催しております。とても本当に心が温まる、本当に愛のある場所だな、というふうに、まあ、いつも、私が感じさせていただいているような、そんな、場となっております。なので、まあ、新年始まりまして、1月の方は終わったんですけれども、また、深みを深めていきたいなというか、前後だったりとか、日本とか、まあ、いろんなところを深めて感性を磨いて、一緒になんかこう、いろんな世界を押し広げていくみたいな、そんなところを体験したいなっていう方がいらっしゃれば、ぜひぜひご参加いただけると嬉しいです。で、ブッククラブの詳細に関してはこのポッドキャストの、下の番組詳細欄のところに書いてあります。で、ウェブサイトの方からお申し込みいただけますし、テーマの方はですね、だいたい下旬ぐらいに皆さんにご紹介していますので、まだ載っていないかもしれないんですけれども、どんなことをやっているかみたいなところは見ていただけるかなと思います。また何かね、疑問点だったりとか、こういうこと聞いてみたいとか、こういう場合どうですかみたいな質問とかあれば、いつでもご遠慮なく私の、インスタグラムの DM だったりとか、あとはメールアドレスもこの、番組詳細欄に書いておりますので、そちらからお問い合わせいただければと思います。それでは今日は、朗読音声をご紹介します。ぜひぜひ繰り返し聞いて、皆さんの中で浮かんでくる言葉とか感じられることとか、何かいろいろあると思いますので、繰り返し聞いていただいて、皆さんの何かのヒントになればなと思います。それではお楽しみください。こうそのもとを務めよと耳を澄ませば、連載中には書ききれなかった前後を書き継いでいきたいと思います。2020年3月、世界はコロナ禍に巻き込まれ、暗く重い日々が続いていました。そんな中、不要不急という世界を巻き込む感染症の拡大防止のために、ある日突然突きつけられた言葉。まるで禅問答のように考えさせられました。自分にとって不要不急であることでも、相手にとってはそうではない。また逆もしかりであることも痛感させられました。大げさに言えば、宗教というものの存在価値も問われることとなり、私の身近なところでは、江戸時代から続いてきた地域の行事も、自分の僧侶としての格であると信じ続けてきた座禅会も、休止せざるを得ませんでした。もちろん私は禅僧でありますので、毎日一定時間の座禅は続けています。それでも、毎週当たり前のようにたくさんの人たちとの座禅を通しての時間と空間の共有は、かけがえのないものであったと気づかされます。座禅会にしても、法事にしても、 命のリスクを冒してまで行うものではないという現実。座禅に至っては、心と体の健康を願って行うものであるとするならば、当然の休止ということになります。今を生きている人たちの命が第一であると考えれば、ほとんど全てのものが不要不急であるのです。私は以前、円覚寺、横田、南嶺老太子と対談された時の鈴木敏夫さんの言葉を思い出すのです。本来、人間が生きていく上で必要なものと必要でないものがあって、その点で言えば、やっぱりジブリだって必要ないですよね。その気持ちは、映画を作る時にどこかで持っていないといけない。その上で人に何かを伝えるわけですから。本来食べ物を作るとか、生活用品を作るとか、その方が偉いに決まっているんですもの。それだけは自分に言い聞かせているんですけれどね。鈴木さんは、人間が生きていく上で大事なのは、やっぱり衣食住と断言され、人類はすごいなんておごり高ぶっていると、ひどい疾病返しに合うんじゃないかな。人類は幼いとは、大事な考えだと思いますと受けられていたのです。当時、そこまで真剣に受け止めていなかったこの言葉も、今こういった現状の中では、ずっしりと私の心の奥底まで響いてくるのです。先が見えない毎日の中、私は耳を澄ませばの主題歌、カントリーロードを思い出しました。私たちの心のふるさとはどこにあるのか。人生の道はどこへ続いているのだろうか。今の私たちに問いかけているように思えたからです。耳を澄ませばは、信州の山小屋で宮崎駿監督が手にした少女漫画がきっかけとなったとのこと。鈴木敏夫さんの弁によれば、全4回の連載の第2回だけを読み込んだ監督がその先を想像し、星井守さんや庵野秀明さん、鈴木さんたちとこの物語の始まりとその後の展開を議論されたそうです。アニメ好きとしては考えられないほど豪華なメンバーです。ラピュタやナウシカのようなファンタジーではなく、自分の手を伸ばせば届くような身近な現実に起こっていそうな、まるで等身大の映画。意中の人と同じ感性を持ちたくて、図書館にある本の図書カードで綺麗で丸みのある字を探すといったような、少年期の甘酸っぱい恋の思い出が蘇ってくるから不思議です。そして宮崎駿監督のこの映画に対する企画意図を見て、私はハッとしたのです。混沌の21世紀の姿が次第にはっきりしてきた今、日本の社会構造も大きくきしみ揺らぎ始めている。時代は確実に変動期に入り、昨日の常識や定説が急速に力を失いつつある。これまでの物的蓄積によって若い人々がその波に直接さらされることは、まだ始まっていないとしても、その予兆だけは確実に届いている。こんな時代に我々はどんな映画を作ろうとするのだろう。生きるという本質に立ち返ること、自分の出発点を確認すること。変転する流行は一段と加速するが、それに背を向けること。もっと遠くを見つめる眼差しこそが今いるのだと、高らかに大胆に歌い上げる映画をあえて作ろうというのである。今までの価値観が崩され、いつまで現状が続いていくかわからない閉塞感。人工知能がいくら進化しても、自然災害や感染症は予知も予防もままならない。そんな時代に生きていかなければならない私たちは、何を思って生きていかなくてはならないのでしょうか。私はこの作品に次の前後を添えさせていただきます。こう、そのもとを務めよ。この禅の言葉は、私が修行させていただいた京都、妙心寺を開かれた無双大師のご遺言になります。 この言葉は古川英治著の宮本武蔵で、剣の道を極めるにあたり苦しんでいた武蔵が、その生涯の悩みから開眼するきっかけとして使われているほどです。自身の臨終にあたって、何時らこうその元を務めよと示された夢想大師。夢想大師が伝えたかった私たちが務めなくてはならないその元とは一体何なのでしょうか。修行中のある日のこと、私は夢想大師がお祭りされている妙心寺の開山堂の掃除をしていました。その時ふと、こうその元を務めよという言葉が私の頭に浮かんだのです。これまで何度も何度も口にし耳にしてきた言葉でしたが、改めて考えると、自分の務めなければならないその元とは一体何なのか、明確な言葉が出てきませんでした。そして座禅をしている時も、食事をしている時も、思うような答えを導き出すことができません。それでも私は考えに考えを重ね、ついに一つの結論を導くのです。その元の元とは、私たち禅僧にとっては座禅をすることではないか。大工さんなら大工仕事を、農家さんなら農作業を、自分たちそれぞれの役割や仕事をしっかりこなしていくことではないか。それこそが自分たちの根っこであり、根幹であり、人生において最も大切なことではないかと。それからというもの、私はとにかく座禅さえしっかりやっていればいいという気持ちになってしまい、知らず知らずのうちに全てのことがおろそかになっていたと思います。何をするにも心ここにあらずで、制裁を書き、禅の修行にも身が入らなくなっていきました。私はこうその元を務めよの意味を、本来のものとはかけ離れて理解していたのです。夢想大師の意図はもっと深く、もっと広いものでした。それを私に指し示してくれたのは、祖父松原泰道の生き切るとしたためられた色紙でした。今でも私の人生の大切な杖言葉となっています。101歳で亡くなる直前まで講演をし、机で原稿用紙と向き合っていた祖父は、晩年、常に生き切るという言葉を大切にしていました。生きるに木を一文字付け加えるだけで、一生懸命生きていることが現れる、とても素晴らしい言葉です。例えば、走ると走り切るでは、その決意や意欲が全然違うように、この生き切るこそがその元ではないのか。以前の私の浅はかな答えは一気に氷解し、目の前が開かれたように感じたのです。私は座禅だけしっかりやればいいという、木で言えば枝葉にとらわれていて、その元を見ることができていなかったのです。その元とは、禅僧が座禅をすることでも、それぞれの仕事や役割をこなすことでもなく、一生懸命に生き切ることだと気づいたのです。寝ることも、食べることも、遊ぶことも、働くことも、何もかもすべてが私たちの務めなければならない大切なことなのです。そして、ただ単に行うのではなく、それらを一生懸命に行うことを忘れてはならないのです。つまり、一日一日をかけがえのない時間として大切に、一つ一つの事柄を大切に生きていく。それこそが、夢想大師が、こう、その元を務めよという禅の言葉に込められたメッセージだったのです。夢想大師のご遺言には続きがあります。誤って葉を摘み、枝を尋ねることなくんばよしと、間違っても枝葉ばかりを追っかけてはいけないよと厳しく示してくださっているのです。小説の宮本武蔵も、導いてくださった禅僧にお礼とお詫びを告げようと後を追おうとして、それも枝葉と思いとどまります。お礼やお詫びを告げるよりも、その指し示してくれた道を自分自身で全うすることが大切だと思ったからだと私は思うのです。 使用抹殺という言葉があるけれど、ここへ来てみんながこだわっているのは枝葉どころじゃない。僕は強く言いたいのですが、木を見て森を見ずどころか枝葉、そして現代が見ているのは葉脈です。この先はもうないと思うんです。そうすると揺り戻しが来る気がして仕方がない。僕の期待が入っているかもしれないけれど、なんでみんな自分たちで住みにくくしているんですかね。鈴木さんのおっしゃる通り、私たちは枝葉にばかり、葉脈ばかりを気にしすぎているのかもしれません。少しだけ遠くを見ることができる視点が必要なのです。私は雫の次のセリフが大好きです。私、背伸びをしてよかった。自分のこと前より少し分かったから。背伸びし続けることは容易なことではありません。主人公の雫は憧れの聖司に追いつくため、小説を書くごとに我を忘れて熱中します。試行錯誤の連続で寝る間も惜しんで取り組んで、初めて見えた景色があったのです。それは雫が自分の務めるべき元を体得したからに他なりません。苦しい時間はきっと自分の幸せにつながっている。目の前の苦難が大きければ大きいほど、自分の元があらわになっているからです。どうしようもない困難に突き当たることは、人間生きていれば誰しも起こり得ます。そんな時は、枝葉ばかりに気を取られずに、自分の出発点ともいえる、その元を探してみましょう。自分の心のふるさとさえ見失っていなければ、その着実な一歩こそ、必ず幸せに続いているはずです。いつか必ず来る夜明けに向かって、今できることを探していくことが必要なのです。目の前が真っ暗で見通しがつかない時ほど、明日を見つめて目の前のこと一つ一つを愛おしく生きていくことが大切なのです。その今の積み重ねこそが未来となることを、この禅の言葉は教えてくれているのです。不要不急と言われるもの、何もかもを失ってみると、衣食住の大切さが身に染みます。そしてその元を忘れることがなければ、枝葉も生きています。そうしてみると、不要不急と言われるものが、実は私たちの人生に奥行きと広がりを与えてくれていたことに気づくのです。バブルは弾け、災害やら事件が相次ぐ暗い世相になってきた。これから困難な時代がますます困難になっていくはずだからこそ、ごくありきたりである空間をちゃんと大切にしていくことが大切なんだな、と感じるようになったんです。そして、そのことこそが困難に直面した時に自分を支える一番のつっかえ棒になるんだろうな、と思います。この宮崎駿監督の言葉にあるつっかえ棒こそ、無双大師の示された元であると思うのです。そして私たちの身近で繰り広げられた耳を澄ませばの世界だからこそ、もっと遠くを見つめる眼差しこそが今いるのだと、優しく私たちに指し示してくれているのです。一つ一つの事柄を大切に生きていく。